回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
3月20日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美幸です。
そうなんです、あの先週の金曜日もそうでしたけれども、今週1週間もですね、新業アナウンサーが休暇をいただいておりまして、
はい、はい、
で、日替わりでね、各アナウンサーの方々に手伝っていただくんですが、今日は広田美幸アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう新業が休みの時にはね、何度も手伝っていただいてまして、
はい、
だいたい広田さんの声が朝聞こえてくるぞってなるとツイッターのタイムラインが日曜と勘違いしたみたいなね、
ありがたいことです。
いやそうなんです、日曜日のね、
はい、
サンデー早起き有楽町であるとかね、
昨日もやりました。
あ、そうですよね。
そうです、
そうですよね。2日続けて
伝統でございます。
いや本当にご苦労さんでございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや本当はここから広田さんの近況をいろいろ聞きたいなと思っていたんですが、今日ですね、番組のディレクターが朝来たら、井田君今日はねお知らせすることが山ほどあるんだよと。だってだいたいいつも朝打ち合わせしてると、うん、特に何も言わずにですね、まあ40、50代のおっさんばかりがですね、はい、集まって朝の4時台からですね顔つき合わせるってそれはもう無言だわなっていうねみんな無言で渋るんですけど、今日はお願いが3つありますとかって、うん、やらなきゃいけないことが結構あるんですが、
はい、
そのうち一番大きな山がですね、実はこの6時の冒頭にやってまいりまして、う
ん、はいはい、
番組からですね大きな大きなお知らせがございます。まあ、ただね、こういう時期に、うん、大きなお知らせなんていうとですね、うん、年度が変わる時期っていうのは、
そうですよね、3月のね、
そう余計な心配をさせていただしまうんですが、
はい、
悪い話はありません、
はい、
今年4月でですね、実はこの OK 工事アップ放送開始から丸5年を迎えると。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
5年すごいな。
5年経ちました、
はい、
一番最初2018年の4月2日だったと記憶しておりますけれども、
生まれた子供がクレヨンしんちゃんになっちゃうんですよ。
そうそうそうそう、
5年って言ったらね、
俺は5歳だぞと。
そう、俺は5歳
5代だぞ、確かにそうなっちゃうんですけど、
ね、
そう、しかもその日が大谷翔平投手の、
はい、
選手のメジャーでの二刀流デビューの日で、我が日本放送はですね、野球全部伝えますですから、
うん、
この大谷翔平選手の、初二刀流登板試合、
はいはい、
全部実況しますと、
うん、
全部実況してたらですね、放送が伸びる伸びる。いつまで経っても始まんねえぞつって結局ですね、立ち上がりが7時だったっていう、いきなり1時間の短縮放送から始まった。大谷さんとは非常に縁が深くてと、
ねえ、でも思い出にね、大谷選手のおかげで思い出に残る、ね、
そうなんですよ、
デビューになりましたよね。
絶対忘れないっていうね、
はい、
で5年を迎えてですね、
うん、
この OK 工事アップも大谷さんほどではないんですが、
はい、
番組イベントをですね、大きな会場でやらせていただくことになりました。
はい、
タイトルがこちらです。飯田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。東京国際フォーラム、しかもですね、
はい、
ホール A での開催の
一番大きいとこじゃないですか。
そうなんですよ、ここね、最大限、席を開放すると、
はい、
5000人入る。
5000人
で皆さん、もう一族老頭含めてですね、お連れいただかないと5000人というのはそう埋まるもんじゃありませんから。
すごいです
ね、ちょっとね、これ大きく出過ぎたんじゃないかって話なんですが、出演は私だ、それから新業アナウンサー、さらにはジャーナリスト須田慎一郎さん、評論家宮崎哲也さん、作家で自由民主党参議院議員の青山志春さんと、今日はここまでにしたいと思います。番組でおなじみのあのコメンテーターの方々も続々登場、追って発表いたしますんで、ぜひ会場で生のコージーの熱気を体感いただければと思います。でここから先はですね、ぜひそこの手帳をお開きいただいて、メモっていただければと思うんですが、6月を開いてください。ちょっと先になりますが、
はい、
6月です。6月25日日曜日、6月25日日曜日、開演は、お昼3時、開演は15時であります。 カレンダーに丸をつけていただければと思います。チケットは税込み6500円、発売はですね来週です。来週3月27日月曜日朝6時番組放送開始と同時に受付スタートとなります。詳しくは番組の公式ホームページからリンクを貼っておきますので、飯田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム特設サイトをご覧いただければと思います。いいですか、6月25日でございます。有楽町にぜひ皆さんお集まりいただければと思います。追ってまたねいろいろ発表いたしますが、まずは6月25日よろしくよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この K 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ、今日は広田アナウンサー、そして番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。ありがとうございます。6月25日の東京国際フォーラムのイベントね、結構つぶやいてくださっていらっしゃる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、チケットはね争奪戦に勝たないとって書いてらっしゃる方いますが、いやいやいやいや、そんなことないと思いますよ。いや本当に、再三申し上げますが、一族ご老とご近所の方々も誘い合わせの上ぜひお越しいただければと、いうふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
東京ドームじゃねえのかとか、東京ドームなわけないじゃないですか。本当にもうね、ぜひぜひ、追ってねまたいろいろコメント、ゲストの方々とかね、発表してまいりますのでよろしくお願いいたします。さあ今朝のコメンテーターは、そう、その東京国際フォーラムの舞台にも登場いたします、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。6時半ごろからご登場いただきますが、まずは、サウジアラビアがイランを招待という、ね、夜にちょっと動いたニュースについてであります。それからですね、7時またぎのゾーンはロシアのウクライナ侵略、ロシアは中国製の弾薬を使用かというようなニュースも入ってきましたし、またープーチン大統領は、マリウポリに行ったと。でさらには国際刑事裁判所が逮捕状をプーチン氏に出したというようなこともニュースとして入ってきております。さらには韓国国防省、ジーソミア正常化に向けた手続きに着手と、まあ、これは秘密情報の、ね、やり取りに関しての、取り決めであります。そして、岸田総理はインド訪問ということで昨夜出発をしております。現地20日モディ首相と会談へということで、まあ、このあたりについては、ハドソン研究所の研究員の長尾悟さんという方とも電話をつないで詳しく掘り下げてまいります。で教えてニュースキーワードは10円値上げ、何が値上げされたんだというニュース。そしてスイス金融大手 UBS が、契約家のクレディスイスを買収というニュースも夜に入ってまいりました。これも取り上げます。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス19玉入り1箱プレゼントいたします。茨城県では春と秋年に2回がレタスの旬の収穫時期、春は今がちょうど出荷の最盛期となっています。今週プレゼントするホレタスはこの季節ならではの柔らかさとシャキシャキとした食感、まさに惚れ惚れするほど美味しいレタスです。サラダでもよし、軽く熱を加えた料理でたっぷりといただくのもよし、お近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。
美味しいですよ。うまいっすよこれ、
本当美味しいですよね。
ね、甘みもあってシャキシャキしてて、で熱を通してもね、はい、美味しいと。昨日私レタスチャーハンで。
ああ美味しいですよね。私しゃぶしゃぶレタス使います。
すごいですね。
美味しいんですよ。いいすね、はい、たっぷり食べられますからね、うん。いろいろ召し上がってみてください。プレゼントの応募はおはがきでも受け付けています。郵便番号100-8439、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、また浩司アップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募できますのでぜひご利用ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝の一面は、バラバラという感じであります。週末を抜けてというところですからね。朝日新聞、体制金から赤ちゃん守れ、途上国で臨床試験日本参加という、年20万人超の新生児死亡推計ということで、抗生物質、抗菌薬などが効かない薬剤耐性菌による感染症にかかった赤ちゃんに対する、国際臨床試験が今月始まったということを、一面から展開しております。よく抗菌薬とかそれこそね、鼻がこう黄色い鼻が出るぞなんて時とかね、いろいろ処方されますけれども、必ずあれ薬剤師さんとかあるいはお医者さんから飲み切ってくださいねと、症状が改善したからといってそれで、飲むのやめちゃダメですよと、必ず飲み切ってくださいというのは中途半端にすると、その薬に対して結局 最終的に菌を完全にやっつけることにならずに、慣れちゃった菌ができちゃうぞということを、よく言われるけれども、そういうことなんだよねと。これが、自分はいいかもしれないけど、いろんなところにリスクが広がるということなども言われております。それから読売新聞、物価対策に2兆円超、地方交付金を追加、政府方針という、新たな物価高対策について、2022年度予算の予備費の中から2兆円超を支出する方針を固めたということが出ております。明日祝日ですが、あさって物価賃金生活総合対策本部というものが開かれて、ここで正式決定するんじゃないかということが出てきております。それから毎日新聞は、警察庁長官狙撃、新証言ということで、1995年、ですからもう今から30年近く前ですが、当時の国松警察庁長官が狙撃されたという事件で、あの事件についてはオウム真理教のね、あの地下鉄サリン事件から10日後に発生したということがあったんで、その教団によるテロじゃないかっていうのが、非常に疑われていて、公安主体の捜査本部は、そっちの線で捜査を進めていたんですが、他方ですね、捜査一課とを中心とした刑事部が、全く別の線で、大阪名古屋で現金輸送車襲撃事件で逮捕されていた、容疑者の関与を疑ったということがありました。これ結構ね、いろんなところで、国松長官実は関係なかったんじゃないかみたいな話っていうのを雑誌なんかでは取り上げられていたんですが、今回これ毎日は、その実行犯の逃走を手助けしたという、男性の証言というものを取って、それでこれ書いたということになっていますが、捜査自体はすで、に2010年の段階で、終結をしているというもので、ありまして、毎日もコメントを求めましたけれども、警視庁は、10年に捜査を終結しており、コメントすることはないというふうにしております。ということで、気になる記事というか週末に動いたところですけれども、ドイツのショルツ首相がやってきて、そして、日独の首脳会談を行ったということが出てきておりました。その後の会見などを見ていてもね、安全保障面で連携をするんだということが出ておりましたけれども、これ官邸であるとか外務省のホームページなどを見ますと、写真付きでね、いろいろ今回の、訪問についてっていうのは出てるんですが、びっくりしたのが、普通は首脳会談なんかが行われたりとかね、トップの訪問ということになると、その総理と並んでの写真が中心で、そんなにこう人数の多くない写真が並ぶことが多いんですね。で、国際会議なんかだと横にずらーっと並んでっていうのはよくありますけど、でところがこれ日独の、ある意味バイ二国間の会談ではあるんですが、すげー気合が入ってたみたいでですね、ドイツ側が官邸のこれ会議室で撮った写真、会見の前に撮った写真なのかなと思うんですが、日独ともに閣僚がずらーっと並んで、その真ん中にショルツ首相と岸田総理っていう、写真が出てるんですね。これ主要閣僚を相当連れてきて、いろんな形の、経済も含めて、訪問団を作ってきたんだということで、先日の日韓の時も韓国側相当気合い入れて、閣僚とか経済の主要なメンバー連れてきたっていうのがありましたが、ドイツもそうだったんだなっていうのは、びっくりするニュースでもありました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします、
今日のねオープニングで、告知もありましたが、須田さんも6月25日の、はい、イベントをご登場いただけるということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
実はお声掛けしたのはちょっとずいぶん前だったんです
よ、ね、そうなんですよ、
ようやく、
ようやく喋れるっていうことで。いやいや言いたくて言いたくてうずうずしたんだよ。
マジですか、やっぱりそうですか。いやありがとうございます。
入れ込んでますから、
ね、もうね、あの国際フォーラムの5000人を前に、阪神タイガースの優勝の前祝いができる
そうです。もうそれ集めてね、タイガースフェスティバルでしょ。だって
そうなんですよ、そうなんですよ。向こうであのイベントのプロデューサーが頭を抱えますね。そんな話じゃねえぞと。
誤解与えるの発言やめろってみたいなね。
そう客来なくなるじゃないか。大変失礼いたしました。一つよろしくお願いいたします。さあ、まずですね、あの今朝方飛び込んできたニュースなんですが、中国の仲介でイランとサウジが、まあ、外交関係正常化っていうのは前から言われてたんですけど、サウジのサルマン国王がイランのライシ大統領に、招待の書簡を出したと。なんか急激にこのイランとサウジって言ったらなんかね、もう角突き合わせて大喧嘩みたいな人たちだったはずなのに、
まあ、そもそもね、あのイスラム教の宗教対立というのは宗派対立と言ってるのかな、はい、があった両国ですからね、それがまあこれだけのですね、関係改善に動くっていうことはちょっといまあ異例というかですね、驚きですよね。ただまあ言うまでもなく、サウジアラビアにしてもですね、イランにしても地域大国じゃないですか。ですからね、世界全体のですね、安全保障環境というところには、さほど大きな影響ではないんだけども、ただ中東というね、重要地域の、大国が、こういった形で、結びつきを強めていくとなるとね、特にアメリカっていうところを考えていくと、その影響力の低下、まあ、ここが非常にこう心配されるところなんだけれども、ただどうなんでしょうね、私ね、その石油というね、戦略資源をめぐってですね、アメリカは中東でのプレゼンスといったんですかね、影響力をどんどん低下させていったっていうか、要するにアメリカはもう、中東を必要としていないみたいなね、まあ、そういう冷たいという冷淡な対応になった。でそれはどこ背景どこにあるのかっていうと、アメリカってもう石油の純輸出国になったじゃないですか。まあ、そういった意味で言うとね、まあ、アメリカはなんか怒ってるとかね、不快に思ってると、まあ、それは確かにそうなんでしょう、ということなんですけれども、ただそれはアメリカ自らが招いた結果であって、このあたりはですね、まあ、ある意味でこう計算づくというかですね、さほどサウジに対する、執着というのは私はなかったのかなと。むしろあの人権問題をめぐってですね、やはり、欧米にとっては譲れない、というですね、もうサウジアラビアジャーナリストをですね、トルコ大使館で殺害する、あのあたりからちょっと関係が悪化していったわけですよね。
トルコのね、イスタンブールにある領事館の中で、ジャマル・カショギという記者を殺害したんじゃないかというふうに言われてますよね。まあ、あの辺の人権問題を許すことができない。特にやっぱりこれ民主党政権というのもありますか。
そうですね、まあ、あの民主党政権ということもあるし、まあ、でもそうではなくてもですね、やっぱりその先ほど申し上げた石油ですよね。
あ、シェール革命というやつですね、
シェールガス、シェールオイルという点で言うとですね、これね、非常にね、不思議なエネルギーなんですよ。それは何かっていうとですね、ただ単純にアメリカでそれが見つかった、間欠岩というところに入っていて、従来だったら取れなかったのに取れるようになったというところなんですけど、これで実を言うと、まあ、取りやすいあのエネルギーっていう点で言うと、世界に偏在してる、まあ、中東地域であるとかね、要するに従来型のオイルガスっていう点では偏在してるんですよ、ところがこのシェールガス、シェールオイルという点で言うとですね、まあ、全世界にこれ広範囲に分布してるわけなんですね。
そうなんですね、
だから技術が革新したことによってもう中東のその影響力、だからこれね、あの温室効果ガスをですね、削減していこうということで、化石燃料が、取れないということになりますけれども、まあそこだけじゃなくてね、そのオイルが、まあ、全世界に広がってるって、これも大きな影響だと思いますけどね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、 放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではまず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが1ドル131円80銭付近での取引となっています。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。ロシアのウクライナ侵略、ロシアが中国製の弾薬を使用か。ロシアが侵略を続けるウクライナの戦場で中国製の弾薬が使用されたことをアメリカ政府が確認したことが18日に分かりました。アメリカ政府当局者が明らかにしたもので、ロシア側が使用したとみられています。共同通信が18日付で伝えておりますが、まあ、中国が直接供与したのか、それとも第三国を経由したのか、入手経路は不明とされておりますが、まあ、アメリカ政府側は分析を進めると。これ本当だったら一大事ですよ。
うん。まあしかしね、あってもおかしくないというか、あって当然だろうと私は思いますけどね。やっぱり国際的なですね、闇の武器マーケットなんかを見てみますと、はい、やっぱり中国製で溢れ返ってるんですよ。
へ
え。中国製の弾薬武器でね。
そういうもんです
か。ですからそういった意味で言うと、特にワグネルなんていうのはこれ民間軍事会社ですから、
はい。
まあ正規軍ではありませんからね。そういったところが調達したとしても、はい、当然あり得るだろうなと、思いますよね。
その上国が関与したものではないって言い張れちゃうわけですから。
そうですね。ですから、例えば第三国に、はい、販売売却したものであってもですね、その国がから流れ込んだというところになれば、中国政府としてはですね、
はい、
まあ責任を問われる立場からは、回避できるということですよね。
なるほど、ね、確かにそう言われればそうかというところですけど、でもね、そこにはそれだけ、まとまった量ってことになると、ただマーケットから調達したってわけじゃないだろうって思っちゃいますよね。
ただその辺は決定的な証拠があるわけじゃない。だからある意味でね、まあ、ここ近年のですね、
はい、
その軍事安全保障をめぐるグレーゾーンといったんですかね、例えばワグネルのような民間軍事会社という、ね、
はい、
存在であったりとか、これこういったですね、だってこれは何も今に始まった話じゃなくて、
はい、
武器商人なんていう言葉があるようにですね、そういった国際的なブラックマーケットの存在っていうのはかねてから言われていて、でそれこそアメリカ製だってそこには大量に流れ込んでいたわけですからね。まあ、そういったものを放置したそのツケが今回ってきてるのかなと私は思いますけどね。
で、まあ、これロシアに絡んでっていうのはこの週末結構いろいろニュースが出てきましたけれども、ね、ICC 国際刑事裁判所がプーチン大統領に逮捕状を出したと。で、ロシアにウクライナの子どもたちを強制移送した行為が戦争犯罪に当たるんだということも出てきました。
はい、まあ、そういった点で言うとロシアは ICC、国際刑事裁判所に加盟してませんからね、
はい、
ほとんど実効性はないんですけれども、例えばプーチン大統領が外国を訪問した場合に、
はい、
その国がですね ICC に加盟していたならば、うん、その身柄拘束の義務はないんだけども、身柄拘束されてしまうリスクを負ってしまうというところですからね、
はい、
そういった意味で言うと非常にこう制約する、それよりもむしろですねイメージ的な、問題だと私は思いますよね。要するにロシア側に一部の正義もないんだっていうことが、
はい、
これによって、そして、ね、これロシアは特別軍事作戦なんていうふうに言っているけれども、戦争犯罪のカテゴリーに入ってきているというところでね、そういったイメージ的なダメージってのはかなり大きくなるんではないか。だからこそロシアサイドも激しくこれに反発しているという、ところになるんだろうと思いますね。
これやっぱりね、西側の先進国はまあ、ロシアに対して対峙するんだってところで一致してますけど、いわゆるグローバルサウスって呼ばれてるような、
はい、
中東であるとか、あるいはアフリカなどの国々、ここをこうどっちの味方にするかみたいな ところで、やっぱりロシアはこれやりづらくなりますかね。
そうですね、うん、ですから、そこに対して公然とね、はい、ロシアの関係を結ぶということは、その国が西側との関係をね、悪化させていくってことにこうなりますからね、反比例になってきますから、そこは。ですから、じゃあどちらを選ぶんですか。ですからね、私思うんですけれども、はい、特にちょっと全く違った話になるんですけどね、5G、6G、はい、通信ネットワークの規格の問題ですね、これ以降ですね、世界の分断、はい、さあ分断といってもですね、なんとなく分断していくんじゃなくて、はい、どっちを選ぶのと、その中国、日本をしてアメリカを中心とするその通信ネットワーク、ね、選ぶのか、グループを選ぶのか、はい、それとも中国を中核とする、で遅れたその劣悪なですね、ネットワークを選ぶのか、はい、さあどっちなんだと、両は選べないぞというのを突きつけられた、さっき言われたグループサブスにですね、はい、
グローバルサブスに、
突きつけられてるという状況になってきたのかなと。
ああ、そこと重ね合わされるみたいな、重ね合ってきますね、いろんなことが二者択一っていうような時代にこれなっていくわけですかね。
だから曖昧っていうことがね、はい、許されないっていうね、二極化分断っていうところにはどんどんどんどん加速していくんだろうと思いますね。
ああ、で、まあね、そのロシアに今度習近平国家主席が行くんだというようなね、今日にも訪問というニュースも入ってきましたけれども、まあその辺、中国、ロシア、その他と西側みたいなことにこれから先どんどん加速していきますか。
だから当然それはね、その訪問についてはですね、はい、まあ考えられたことですよね。だから中国としてはロシアの取り込みっていうところにこれからですね、はい、まあなりふり構わず入っていくんじゃないかなと私は思いますけどね。
おお、やっぱアメリカとの関係はもういいっていうふうになってきてるんですかね。
3期目、まあだから期待できないってことでしょうね、関係改善を。
なるほど。さあ、ニュース7時またぎ、まあ、先週末から今週にかけて本当外交の話がいろいろ出てきましたが、考えてみたら先週の木曜日には、韓国のユン・ソンニョル大統領が日本を訪問してと、いうことで、まあ、そこからいろいろ動いてきて、この週末に向けてですが、ジーソミア軍事情報の包括保護協定も、まあ、これ、再び安定的に運用しようと、なんか一方的に破棄みたいな話になってましたね、韓国は。
そうですね、ですからね、これ日韓関係、二国間、はい、倍だけの関係で見ていると、非常に強い違和感を持ちますし、でなおかつですね、いわゆる徴用工の問題に関してもね、まあ、将来的にこれ、禍根を残すことになるんじゃないのか、はい、求償権っていうのがあるじゃないですか。
賠償を求める権利ですね。
で、これについても棚上げしたままでね、はい、将来またそれが発生した場合に、日本の企業は、ね、請求されるんじゃないかみたいなね、状況、それを全部棚上げするってことは、果たして是なのか非なのかっていうね、議論があるんですけども、それを全部乗り越えて、はい、行った。で、このジーソミアの問題、あるいはレーダー照射の問題、
はい、
これもですね、とりあえず、韓国側と手を握るという形で、本当にそれでいいのという議論はあるんだけれども、うんうん、
はい、
たださっきね、7時前に申し上げたような、この二極化、世界の二極化というね、枠組みの中で考えてみると、
はい、
まあ、今そこで揉めているのが果たしてね、両国にとっていいのか悪いのか、っていうところ、うん、そしてアメリカのプレッシャー、まあ、アメリカだってその東アジア、その一番ですね、安全保障上不安定な中国周辺、うん、このあたりにですね、きちんとした体制を構築するってことを考えるとね、
はい、
日韓のこのいがみ合いというのが、対立というのがですね、やっぱりアメリカの、世界戦略にとって大きな影を落とすことになる。で、そうするとやっぱりさあ、その辺を含んだ時に、じゃあ日韓関係どう構築していくのかっていうのは、一定程度の、まあ、将来に加工残すかもしれないけども、うんうん、一定程度の譲歩は仕方ないんじゃないかという指摘もこれもまたあるわけですよね。
まあ、これね、周りの国というか、まあ、北朝鮮であるとかがいかに嫌がってるかっていうのは、もうここのところ弾道ミサイルを、まあ、週末にも撃ったということが出ましたけれども、うん、そのぐらい日韓の接近というのは、まあ、北朝鮮などは嫌だというところがあるんですかね。
当然ですね、うん、ですから特に、ね、米韓軍事演習で、
はい、
もう明らかに、ね、北朝鮮に侵攻することを想定したようなその航空機の、ね、投入であるとか、
はい、
でそれがです、ね、日本の口から基地からですね、岩国から飛んでいくという状況を考えてみるとね、日米韓というのは一体 化しているというのが北朝鮮の理解ですから、ですからそういった点でいうとこれからどんどんどんどん、緊張感が高まってくるでしょうけども、ただここへ来てですね、日本も水面下で結構ね、はい、いろいろと動きが激しくなってきてね、何かというと、はい、その北朝鮮の資金源を潰せというところになってきていて、で、まあ、じゃあなぜね、北朝鮮があれだけ相次いで、うん、そのね、ミサイルの開発ができるのか、はい、その要するに経済的にはもうすでに破綻している状況なのに、一体その資金がどこから入ってきてるのかというところなんですけども、うん、もちろんその中国というところも考えられるでしょうし、ロシアというのも考えられる。ただ、日本からもですね、はい、その一部資金が流れている節があるんですよ。で、まあ、それもですね、香港経由で入ってきてるっていうことが、公安の、調査なんかでもですね、浮き彫りになってきている。
はい、
で、この問題ってね、おそらくね、近い将来で、近い将来というのも、こう、数ヶ月の間に、日本にもこの、お金の問題っていうのはハレーション起こってくると思いますね。ですから、先ほど申し上げた民間軍事会社の問題、
はい、
そして国際武器マーケットの問題、そしてね、このアングラな資金の流れの問題、その北朝鮮に対する資金供与の一部が日本から出ていってるんじゃないかっていうね、今その資金ルートの根絶っていうところで水面下で激しい、まあ、全くですね、メディアに出てきてませんけどね、まあ、近々おそらく出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
かつてね、北朝鮮の資金の流れっていうと、マカオにあったバンコデルタアジアってところをこう潰した時にすごく困ったみたいな話がありましたよね、で今相当巧妙化してるって話もありますけれども、これ一個一個潰していくってことになるんですか。
だからね、まあ、ここだけだったらまだ言っていいと思うんだけども、私もね、日本の民間企業絡んでる節があるんですよ。
なるほど、北朝鮮系とかそういうのではなく、これそうなるとこれをね、潰さないと日本は制裁逃れかなりやってるじゃないかみたいなことになっちゃいますよね。
以前からそれを指摘はあったじゃないですか。
それこそね、国連のその制裁の専門家パネルの委員をやってらっしゃった古川勝久さんが本にも書かれてましたけれども、もう行ってみたらもぬけの殻だったみたいな、実は日本の企業がいろいろ絡んでて、どこどこのビルでとか、そういう話って前からありましたもんね。
そのあたりがもう一回ね、炙り出されるんじゃないかなと思いますね。
未だにそこ潰しててなかったと、潰してなかったってところがあるんですね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣がインドを訪問、モディ首相と会談へ。岸田総理大臣は昨日19日夜、 G20 議長国のインドを訪問するため日本を出発しました。今日20日にモディ首相と会談し、 G7 議長国としてウクライナ情勢などで連携を呼びかける方針です。総理は22日まで、インドを訪問されるということで、まあ、広島サミット5月に控えてというところもあるようです。まあ、インドをどう、ね、関係していくかというのは、これは日本外交にとっても須田さん大事なことになります。
そうですね、日本とインドということではなくて、モディ首相と日本というところを考えてみるとね、やっぱり野党時代から、野党の党首時代からですね、安倍総理との元総理とのですね、はい、関係があって、その個人的なコネクションというのは日本は持ってるわけですよね。でこれを今後にどう生かすことができるのかというのは一つ、ねえーね、材料となってくるんじゃないかなと思いますけどね。
モディさん日本にいらした時にはね、安倍さん別荘に招待してってありましたね。
はい、
さて、この時間はですね、ハドソン研究所の研究員でインドの安全保障がご専門、長尾悟さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。長尾さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこのタイミングでの総理の訪問ですけれども、日本側の狙いとしてはどういうことがあるとお考えでしょうか。
そうですね、長期的な意味では大きく3つ、それからちょっと細かな話が1つという感じなんだと思うんですね。
ほうほうほう。
で、大きく3つっていうのはですね、
はい、
この対中国戦略を考えたときにやっぱりインドは重要なんですね。
うん、
で G7 の議長国になりますでしょ、日本が、
はい、
そうすると打ち出すですね、西側諸国との協調路線の中にですね、やっぱりインドを巻き込みたいというのが日本側としてはあるわけなんですよ。インドは G7 のメンバーではないけどゲスト国としてインドを呼ぶと思うんでですね、はい、そこが関係してくるんですね。でそうするとですね、ロシアのウクライナ侵略があって、
はい、
この G7 各国とインドとの間では意見が違うんですね。そこでですね、この G7 はですね、この対立政策をかけてるんだけど、インドは中立を、まあ、施行するから、
はい、
ここをどう巻き込むかって話になってくるわけですよ。でね、その意見の違いを乗り越えて、
はい、
乗り越えても対中国戦略の方には、まあ、影響がなくですね、順調にいくんだと、固めていけるんだという状態を作りたいわけですね。でそこの鍵になってくるのがですね、
はい、
このインドも含めたいわゆるグローバルサウスの支援という話になってくるんですね。つまりこうコロナのが広がりがあって、それからその後ロシアのウクライナ侵略があって、この食料とエネルギーのこの値段がですねぐんと上がってしまってですね、
はい、
それでグローバルサウスがやっぱり一番最初の打撃を受けてるんですね。でそこでですね、このインドも含めてそれに対してですね、このどういうふうな解決策を提示するのかって話になってくるわけですよ。まあ、この話が大きく3つという3段に分けてちょっと説明したとこなんですが、それが理由としてやっぱりあるんですね。であと細かな話がもう一個あるんですね、
はい、
細かな話というのは何かというとですね、この林外相が G20 の外相会談に行けなかったですよね、
はい、
この国会側の要請があって、でそうするとですね、やっぱりキャンセルしてるんで、
はい、
この日本として G7 を開こうとするとですね、ゲスト国としてインド呼ぶと、インドキャンセル返ししてくる可能性があるわけですよね。それは行きたくてもですね、
はい、
自分の国民に対するメンツがあるから、やっぱりこのキャンセルされた相手に対してキャンセルしないとですね、メンツが立たないわけですよ。だからそうするとね、今回日本の方が行って、
はい、
でその返礼としてインドの首相が日本に行きますよとなるとですね、そのメンツが立つわけですよ。
なるほど。
だからですね、そういう意味でも、うん、この G7 より前にですね、首相がインドに行くというのはですね、はい、この大事なんですね。それはちょっと細かな話なんだけど、やっぱり大事なんですね、うん、まあ、そういうような話が背景にあるんだと思います。
なるほど。スタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、よろしくお願いします。長尾さんが先ほどね、対中国戦略というのが非常にこう重要だというふうに言われましたけれども、おっしゃられましたけれども、インドと中国っていうところを考えると、かつては中印紛争等があって、うん、今でも領土問題変えてますよね。その中国とインドの関係性っていうのは、まあ、その軍事的な安全保障的な面も含めて今どういう状況になってるんでしょうか。
ですね、非常に緊張した状態にあると思います。つまりインドと中国の間というのはですね、まあ、ずっとこのインドと中国の間でですね、領土問題があって、で時々衝突もしてきたんですね。そういう点では今も変わらないんですけれども、2020年にですね、
はい、
実際に死傷者が出る、それが死者インド側だけで死者20名、はい、負傷者76名だ、100名近くですね、トータルで死傷者でいうと出る事件が起きまして、それでですね、それ以降ですね、両軍がかなり最新の装備を並べて、こう睨み合ってる状態にあるんですね。だからそういう緊張状態にある。ところがですね、今年インドはですね、G20 の議長国でもあるし、
はい、
それからもう一つ、上海協力機構という枠組みの議長国でもあって、はい、この中国のですね、首脳陣をインドに迎え入れて国際会議やんなきゃいけないんですよ。
うん、
だから国境地域では睨み合ったままですね。だからこの睨み合ったこの緊張をですね、中国側が解かないと合わないぞっていう態度をインドが示しているのに、自分の国に受け入れてですね、話さなきゃいけないという矛盾した状態にあるんですね。そこでこの、まあ、その微妙なと舵取りをですね、インドはやろうとしている、そういう環境にあってですね、だからこそですね、この、まあ、日本としてはですね、こうそこのところにですね、ちょっと力を入れてですね、インドをこっち側に引き寄せたい部分でもあるんですね。
その、まあ、中国に対してという部分で、まあ、インドをこう引き入れたい、その、まあ、枠組みとしてクアッドという枠組みもあると思います。これに対して そのインドの姿勢というのはどうなんでしょうか。
クアッドはとても重要だとインドは考えていると思います。それはどうしてかって、先ほど言ったようにインドと中国の国境は年々ですね、軍事的な緊張が高まる傾向にあってですね、はい、その対処が必要だからなんですね。ただ同時にですね、 この難しいのは、はい、もしクアッドをですね、ものすごく強化してそれを宣伝してしまうとですね、
はい、
中国はですね、インドをむしろこの攻撃するんじゃないかってことなわけです。それはどうしてかって言ったらですね、もしクアッド4カ国が全部協力して軍事同盟だってやってて中国を周りからですね包囲しようとするとですね、はい、うん、中国側は一つずつこれを倒していかないと4つ全部同時だと大変だってことになりますでしょ。でそうすると一番最初に狙いやすいのはインドなんですね。それは陸上国境があってすぐそこにいるっていうのが一つと、
はい、
もう一つはですね、他の3カ国はアメリカの同盟国としてがっちり固まってるわけですよ。それに対してインドは新しく入ってまだ正式な同盟国でも何でもないから、
はい、
一番最初に切り崩すならここなんですね。だから中国側としてはインドに対して攻撃をするかもしれない、また事件を起こしてくるかもしれないんですね。そうするとインドとしてクアッドにどう対応したらいいかっていうと、
はい、
あんまり軍事同盟だっていうのは宣伝をせずに、でも軍事同盟としての実際のね、防衛力の強化はやりたい、そういう話になるわけですよ。そこでね、ものすごく強く軍事同盟じゃないって強調するんですね。で一方ではその二国間の枠組みで、はい、このアメリカとオーストラリアとそして日本とですね、この共同演習をやったり武器の取引をやったりしてですね、
うん、
軍事、印中国境の防衛力強化するんですね。そういうことをまあ実際にやっている。それがあのクアッドかなりある。それが一つ。あ、もう一つだけちょっと付け加えたいんですがね、
はい、お願いします。
クアッドっていうのはですね、とか、はい、対中国戦略っていうのは別に軍事だけじゃないんでですね、あの経済力もあるし、それから技術開発競争もあるんですね、はい、でそういう面はすぐに印中国境に影響しないから、だからそれはもう大っぴらにやってるわけですよ。だからあの決定的な技術とかね、経済安全保障とか、そういう話はクアッドではものすごく前面に出てくるわけです。まあそういう感じですね、クアッド全体に関しては。
なるほど。このね、あの日米豪印、日本アメリカオーストラリアインドの枠組みも含めて、それからあの東アジア全体としてはRCEPという枠組みはありましたけど、これはインド最終的に抜けましたよね。やっぱり中国がいるっていうのはあのなかなか入ってはいけないっていうことはありますか。
それはもう当然だと思いますね。インドが抜けた時の理由は中国の影響力が拡大するとはっきり言ってるわけです、
はい、
つまりインドと中国の国境で軍事的に睨み合っててですね、首脳間でもこの緊張が解けない限り対面で会わないとか言ってるわけです、インドは、だからそんな時にですね、RCEPで一緒に経済交流しましょうなんて雰囲気まずないわけですね。それからもう一つあるのはですね、
はい、
この結局この米中の対立が激しくなっていくと、将来的にこの中国との貿易って打撃を受けるかもしれない、できなくなるかもしれないって、そういうことは当然あるわけなんですよね。そうするとRCEPの枠組みだとですね、中国との貿易増えてしまいますんでね、むしろこのアメリカと中国の緊張が高まると自動的にこのそれで打撃を受けてしまうかもしれないという見方があるわけですね。
なるほど。
そうするとインドとしてはですね、この自分の印中国境の問題もあるし、それからそういう米中の将来予測もあるし、このRCEPはもうこの時代に合わないかなと、そういうような見方がだいぶあったんだと思うんですね。それで中国の影響力が拡大するからこれには入りませんという態度を最後示したわけです。
なるほど、わかりました。山本さん、朝日からどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハドソン研究所研究員長尾悟さんにお話を伺いました。続いて教えてニュースキーワードです。10円値上げ。 JR 東日本や東京メトロなど首都圏を走る8つの鉄道会社では18日、普通運賃が10円引き上げられました。バリアフリー化の財源を確保するため、利用者の負担を求めることができる鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したものです。この間の土曜日3月18日に各社ダイヤ改正を行っておりますが、ここに合わせて運賃も引き上げられたというところです。
ね、あのやっぱりね、こういったインフラはですね、はい、あのやっぱりこの、ね、利用客が全員で広く負担していくべきものだと、あって当然のものですからね、やっぱり負担していくという点では、まあ、ちょっとね、あの 遅かったなという感じもしますけれども、ただね、これ大事なのはね、私思うんですけどね、はい、私も今週末からワシントン、ニューヨーク行くんですけれども、
そうですか、
海外出張でね、でそうすると、じゃあ、そういったところで、こういった った、障害者であるとか高齢者に対して優しいというかですね、きちんと対応しているという欧米でも、じゃあ全ての、ね、鉄道や地下鉄でこういうバリアフリー化が進められているかってそうじゃないんですよ。
うん、
むしろ日本の方がより充実してるんじゃないかなと、現状でもね、
このハード面の部分は。
そうですね、でまさに飯田さん今言われたように、ハード面の部分は日本はリードしてると思われるんだけども、ソフト面がダメ、要するに困ってる人がいたら、
はい、
周囲の人がですね、助けて、まあその障害者に対してね、高齢者に対して助けていこうというね、具体的なアクションが起こってくる、そういった、じゃあ今度ソフト面がどうやって充実していくのかっていうところは今問われてる。10円値上げして、それがね、ハード面が充実したらそれでいいじゃないかっていうことで、では済まない問題だと思いますけどね。
確かにね、困ってる人が、欧米なんかだとね、車椅子持ち上げて階段上がってとか、そういうことが光景として見たりとか、あと旅行者で行ってもなんかキョロキョロしてると、 お前大丈夫かみたいな感じで、はい、声かけてくる、まあね、人もいたりしますもん ね。
ですからね、この辺はね、まあ、結論が出てるわけじゃないですから、皆さん方も議論していただきたいんだけども、はい、例えば、ニューヨークなんかはですね、公共のバスで、そのね、そういう障害者が、車椅子の障害者が乗ろうとしているときも、それは皆さん助けますよ、助けるんだけども、その受講をめぐって、相当な時間がかかってしまうわけなんですよ。
はい、
そういった ね、ダイヤっていうのかな、運行時間の遅延に対して、やっぱりその許容するというね、そういう精神的な部分があるんですね。じゃあ、日本で今、それをやったときに、何が起こるか。っていうね、その辺考えると、ただ単純にこの10円値上げとかバリアフリー化だけでは済まない問題ってのにそこに横たわってんじゃないかなと私は思いますけどね。
確かにそうですね。で、それに対して何かこう障害をお持ちの皆さんも申し訳ない申し訳ないっていうふうに言わなきゃなんない雰囲気になってるけど、それ昔1970年ぐらいに山田太一さんのドラマの中で、鶴田浩二さんが確か、こんなセリフ言ってたんですよね。障害の持った方々に対して、君たちは世間に対して迷惑をかけていいと思うんだと、今まで迷惑をかけちゃいけないっていうふうに縮こまってたの、そうじゃないんだ、君たちの存在をきちっと社会に認識させるべきなんだ、そのためには迷惑かけたっていいと思うんだっていうふうにおっしゃっていたのがあって、なんかそういう、こう許容度みたいなものってのは、この先は社会に必要なのかもしれないですね。
まあ、そういった障害者の方であるとか、高齢者の方がいての社会なんだと。そういう人たちが存在しているから、社会というのは成り立てるんだというところをやっぱり考えてみるべきじゃないかなと思います。だから何も健常者だけのための社会じゃないっていうことを、ね、意識すべきだと思いますけどね。
これ目の不自由な方を取材する機会っていうのはラジオチャリティミュージックスもあったりしますんで、はいはい、弊社多いんですが、やっぱり今こう課題になってるのはもちろんこう、ね、先天的だったりとか後天的で目の不自由になった方も多いんですが、糖尿病とかを患うと、ご高齢になってから目が不自由になるっていうのも、加齢のとともにっていうのは非常に多かったりもするんで、これ人ごとじゃないんですよね、
そう、自分自身に返ってくる問題なんだということだと思いますけどね。
メールもいただいております。新宿区秀谷さん、67歳の自営業の方ですが、仕事で JR などを利用して値上げを実感しました。バリアフリー料金で運賃に上乗せと聞いてるんで必ず実行してほしいなと思います。それから、春蔵さん、埼玉上尾の52歳の方、昨日東京メトロ後楽園駅で料金表を見て値上げを実感しました。10円とはいえ日頃鉄道ほぼ毎日利用してるんで、ボディーブローのように家計にダメージ与えそうですというふうにもいただいております。まあ、この、ね、ダメージの部分というのは、まあ、それはもちろんあるわけですけれども、
だから着実に実行してほしいということで、どの程度どういう進捗状況になってるのかね、鉄道各社はきちんとそれを開示して、分かりやすく開示していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、これね、ホームドアの設置であるとか、こうホームドアもね、今はこうバーみたいなものが上から下がってくるみたいな形のね、ものもあったりとか、結構こう安価にできたりとか軽かったりとか、そういうものも増えてきてるという話はありますもんね。
だからホームにね、傾斜を作らなきゃならないっていうのは、それは構造上分かりますけれども、それに対する安全対策が今まで怠ってきたってことですよ、そこはね。
確かにね、今日のキーワード10円値上げということで、まあ、鉄道駅バリアフリー料金制度、まあ、これを使ってというところの話でありました。おとといですね、3月18日から、鉄道各社ダイヤ改正があり、それに合わせての引き上げになったということであります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケープ。スイスの金融大手 UBS が経営悪化のクレディ・スイスを買収。スイス国立銀行は19日、スイスの金融大手 UBS が経営危機に陥ったクレディ・スイスを買収することで合意したと発表しました。買収総額は30億スイスフラン、日本円にして4200億円余りになる見通しです。いや、これの発表に大統領とそれからスイス国立銀行のね、幹部が出てきてっていうね、もう国を挙げての何か事業みたいになっております。う
ん、はい、スイス三大銀行と言われてね、はい、その一角が、まあ、崩れたわけなんですけど、規模の面でもですね、はい、先般潰れたですね、潰れたというか経営破綻に至った、まあ、あれですね、アメリカの銀行とは
シリコンバレーバンクとは、
シリコンバレーバンクとは、規模が桁違いに違うと 2.5 倍ぐらいの、資産差があるわけなんですよ。
なるほど。
じゃあなぜねこんなことになったのかっていうと、はい、まあ、危機が連鎖しているというよりも、私はですね、クレディ・スイスの、独自のですね、抱えてた問題の方が大きいと私は思いますよね。ただここへ来てですね、やっぱり、はい、そういう意味ではね、取り付け騒ぎ、ね、はい、銀行から預金を引き出すというね、動きを連鎖的に広がっていく、加速的に広がっていく、そういった取り付け騒ぎという点で言えばですね、世界の金融機関がそのリスクにさらされていることは間違いないけれども、ただそれが連鎖していると見るのか、
はい、
あるいはですね、このアフターコロナに向けて、金利上昇局面においてね、それが顕在化したというふうに見るべきじゃないのかなと私は思いますけどね。じゃあ、もともとじゃあクレディ・スイスの問題って一体何だったのかというとですね、
はい、
まあ、先週ですね、決算が発表されたんですよ。そしたら驚くべきことに、はい、出てきた赤字額が時価発行総額とほぼ一緒だったと。これはやばいということで、預金が大量に流出してですね、
はい、
預金額が半分ぐらいに減ってしまったと。資金ショートなんですよ。だから
そんなに減ったんですか。
減ったんです、
一気に、
ね、でやっぱりそして引き金を引いたのは、
はい、
中東のですね、まあ、クレディ・スイスっていうとその、まあ、中東の、まあ、ファンドであるとか、
はい、
中央銀行がですね、まあ、投資をしてたんですが、3月15日にサウジのナショナルバンクが、
はい、
クレディ・スイスの筆頭株主なんですけれども、追加支援の可能性を否定したと、
はい、
もう支援しませんよというところを言ったたまにですね、じゃあその後ろ支えがないっていうことで、一斉に預金の引き出しに動いて、
はい、
でこのまま流出していくと、いずれその資金ショートを起こして経営破綻、つまり、銀行っていうのはですね、基本的にはですね、はい、1円の、まあ、1セントでもいいんですが、1円の預金の引き出しに応じられなくなる、引き出しが不能になると、その時点でアウトなんですよ。要するに銀行業務が継続できなくなる、つまりシャッターを開け続けることができない、はい、ATM が稼働できないっていう状況になっちゃいますからね。もう預金引き出せませんよ、その時点で実質的に、銀行は経営破綻と認定されてしまうんですね。でそれが見えてきたものですから、
はい、
じゃあ何か手を打たなきゃならないということで、まあ言ってみればですね、政府が全面支援をする中での、USB の UBS がですね、
はい、
買収をするという形になったのかなと、思いますね。
まあ、ことが起こった直後にもうスイスの中央銀行が資金融通の話は出して、はい、だから当面は引き出しにはちゃんと応じられるようにしましたよっていうところまでは先週の段階でありましたけど、
ね、
やっぱりそうは言ってもその先経営の継続を考えるとやっぱどっかに買収してもらわないとってことになってたわけですか。
つまりですね、中央銀行がついて、
はい、
言ってみれば預金を全額保護しますよと、ね、資金供給もしますよ、だから、ね、安心してくださいと言っただけではですね、抜本的な根本的なですね、例えば、クレディ・スイスというとですね、過去いろいろと、問題企業に融資をしたりですね、
はい、
大きな不良債権が発生したり、あるいは 法令違反が発覚したりですね、スキャンダルな銀行だったんですよ、うんうんうん、でそういったことに対する信用不安が発生していたんですが、
はい、
まあね、国が支えますよと言ったんでは、収まらないためにやっぱり看板の付け替えと、うん、要するに、UBS がですね全丸ごと支えることによって UBS の看板で、はい、なんとかですね信用不安を抑えようとしているという状況だと思いますね。ただこれ一点ね、注目なのは、
はい、
びっくりしちゃったのはですね、よく自己資本比率規制って銀行ってのあるんですよ。
ああ、はい、
リスク規制とも言われてる中でね、
はいはい、健全性をこれで見るんだみたいなニュースありましたよ、
ね。ですから国際業務をやる銀行に関して言うと、
はい、
資産の 8% 以上の、ね、自己資本を積んでないと、国際業務やっていけませんよというところがあるんですが、はい、実はクレディ・スイスは2桁 10% 超えてるんですよ。
あ、じゃあ基準を軽々クリアしてたんですか。
クリアしてるんですよ。でクリアしているにもかかわらず、
はい、
ね、まあこうやって預金の引き出しが止まらなかった、収まらなかったというところ、つまりそういったですね、健全性を確保するための基準っていうのが役立たずになってたというところなんですね。でなんでこんなことになったのか、これもですね、はい、リーマンショックにさかのぼるんですよ。
あ、そうなんですか。
リーマンブラザーズの自己資本比率も 10% を超えてたんです。
そうだったんですか。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
ですからプロの世界では、はい、つまりですね、大きな資金を動かしている、富裕層を含めてね、
はい、
そういったプロの世界では自己資本比率って結局何の役にも立たないよねと。潰れるじゃんと。10% 超えてもと。
そうですね。でしかもこれ事の発端が、まあ、経営がね、いろいろ不具合があったとかはありますけど、うん、最終的にはみんなが引き出しに殺到するっていう、これ、それを防ぐって難しいっすよね。
かなり難しいでしょうね。で、まあ、アメリカの銀行の場合はですね、
はい、
とりあえず FRB が、
FRB が、
はい、FRB がですね、全面的に、資金支援をしますと、
はい、
預金は全額保護しますという財務省がね、異例の、ね、声明を発表、したところで、まあ、収まるのかなっていう感じはするけれども、まあ、まあ、それはですね、本来だったらやってはいけないことであってね、
はい、
ベースとしてはやっぱり、退出すべきところは潰れるときは潰すという、ね、マーケットメカニズムを働かせるということが大事なんですよ。ところがやっぱりね、90年代の日本であったように、
はい、
やっぱり too big to fail なんですよ。
大きすぎて潰せない。
そう、やっぱりこういった状況が出てきてしまったと、ね、でそうなると、で次の段階何が起こるのか、この取り付け作業が起こって何が起こるのかっていうと、はい、少々やんちゃなことをやってる銀行でも結局政府が支えてくれるじゃないかというところで、
はい、
預金者の間に緊張感がないっていうね、資金を預ける側に緊張感がない、最終的には政府が支えるんでしょと、
うんうんうん、
だったらこの好条件で運用した方が得だよねというね。
おでもそんな何度も続くもんじゃないですよ ね。政府の資金が出るっていったところで、
だからこれをね、やっぱりこのマーケットメカニズムを働く、市場の原理を働かせるというのだからこそ重要なんだけれども、うん、やっぱり、これをですね、今回、アメリカの銀行であるとか、
はい、
まあ、スイスのね、これでクレディ・スイスという超大型銀行で、適用した以上ですね、まあ、じゃあ次はどうするのと、
はい、
同じようなことやらないと公平公正性ないよ、欠けるよねというところになっていくのかなと思いますけどね。
まあ、日本もね、財務省と日銀金融庁が先週金曜日に臨時会合をやってましたけれども、
だから健全性を図る尺度はない、リスク規制であるとか自己資本比率規制というのが全くのクソの役目立たないと、
いやー、それはね、ねえ、
これが衝撃的なんですよ。
それね、物差しがない中でどうするっていう話になっちゃうわけですよね。そうそうそうそう、
真っ暗闇の中でお金を預けなきゃならないというね、この今のですね、国際金融マーケット、日本も含めたね、
はい、
これが一番のリスクですよ。
まあ、スイスの、まあ、金融の話から、まあ、世界の金融の話をお話いただきました。
番組スタートから5年、初のイベント開催決定。飯田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から、会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A。 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、評論家宮崎哲也さん、そしてあのコメンテーターも続々登場。豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください。6月25日開催、最高に熱い討論イベント、チケットは3月27日月曜朝6時から受付スタート。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ。東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。